本語の SBS です。
オーストラリアの先住民の自殺率は世界的に見ても高いということはたびたび報道されています。先日、西オーストラリア州北部のキンバリーリージョンでは弱冠10歳の少女が命を落としました。西オーストラリア州の検視官は、先住民の若者の自殺率が依然として高いことについて、個々のケースを見ても、コミュニティ全体を見ても、極めて悲惨な状況にあると述べています。先月1日、西オーストラリア州に暮らす13歳の先住民の少女が、自宅の寝室で自ら命を絶ったニュースが伝えられました。その事件がきっかけとなり、西オーストラリア州で過去に発生した自殺が疑われる13件のケースについて、検視官による調査が行われました。その検視官がこの度発表した42の勧告には、妊娠中の胎児性アルコール症候群や精神疾患のスクリーニングを行うことなどが盛り込まれています。今年に入って先住民の若者5人が自殺を図り、さらに1人は病院で手当てを受けています。専門家によりますと、特に西オーストラリア州北部のキンバリーリージョンは悲惨な状況だということですが、これらの自殺の多くは未然に防ぐことができる問題だと話しています。検視官のロス・フォグリアーニ氏は、自殺が疑われる過去4年間に亡くなった先住民の若者12人のケースについて調査を行い、全員が自殺で亡くなったことを断定しました。そして2016年3月に亡くなった10歳の少女についても自殺で死亡したことが断定されました。フォグリアーニ氏によりますと、このような悲惨な出来事はトラウマや貧困といった社会的な問題が背景にあると述べています。西オーストラリア州大学のパッド・ダドジン氏はキンバリーリージョンのバルディ族出身です。ダドジン氏は検視官の発表を歓迎した上で、先住民を支援するサービスについて再び考え直す必要があると述べています。政府とコミュニティがどのように協力しながらこの問題に取り組むことができるか模索しています。そこが非常に重要だと思うんです。コミュニティの参加を促し、彼らの声を反映するべきで、そうでなければ公的サービスを効果的に提供することはできません。フォグリアーニ検視官が発表した42の勧告には主に次のような内容が含まれています。胎児性アルコール症候群のスクリーニングの導入、キンバリーリージョンでのアルコール飲酒規制及び販売の制限、教育関係者や児童保護官に対して自殺防止対策、児童保護に関するトレーニングの提供、精神医療サービス機関による治療計画の見直し。キンバリーリージョンで報告された22件のケースについては、2018年にも調査が行われ、当時、遠隔地域でのサービスをめぐる予算やサポート体制の抜本的な改革が求められました。キンバリーリージョンの先住民を対象とした医療支援を行うロブ・マクフィー氏は、今回の勧告に沿った改革の実現を願っていると話しています。改革は実行されるだろうと考えています。苦しんでいる家族、そして子どもたちがたくさんいます。政府と協力しながら改革を推し進めていかなくてはなりません。すぐにもこの状況を変えなければなりません。マクフィー氏はさらに、精神的な問題を抱える若者をめぐって、文化面を重視する治療プログラムを進める検視官の勧告を歓迎すると話しています。
医療
的な立場の勧告だけでなく、キンバリーリージョンの特別な文化的背景を考慮した検視官の勧告を非常に嬉しく思います。この地域で発生する若者の自殺には複雑な背景があります。ただ一つのプログラムや単独の資金だけでは解決できない問題なのです。コミュニティ全体が参加し、そして政府も一丸となって取り組むことが重要です。 なお、このニュースをお聞きになっているリスナーの中に精神的なサポートが必要な方は、ライフライン131114、またはコールバックサービスの1300-659-467にご相談ください。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。